サンダ暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りします。サンダに今も脈々と暮らしの中に受け継がれている伝統行事、懐かしい行事、そして農作業についてお話をしていただきます。お話はいつものように勝本徳子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
は
い、
こんにちは。
こんにちは。やっとね、日差しは本当に明るくて、はい、春本番なんですけども、日によって風が冷たい
ですね。そうですね。今日もちょっと寒かったですね、朝も。
5センチ、そうですね、朝方、はい、ちょっと冷たかったですよね。
はい、お昼間ね、今ちょうど来る時はね、はい、いわゆる外の方がぬくいというか、家の中の方が寒いかった。
この時期の独特の気温差ですよね。
はい、そうですね。
なんか外に合わせて着たのをそのままお家にいると、なんかこうスースーするような、はい、
そうですね、
足元とかね、襟元とか、
はい、
季節の変わり目ですけども、
はい、
今日もいろんなお話を聞かせていただきますが、はい、まずは春の、はい、
今ちょうど農作業って言いましても、はい、少ないんですけど、ちょっとその農閑期の間に我が家でしてること、ちょっと先に、はい、珍しいことなの で、
あ、なんですね、
はい、お話ししたいと思います。はい、それからいつも通りじゃがいもをちょうど植える時期で、じゃがいも植えるお話と、
もうぜひ、はい、教えてください。
本当にね、暑さ寒さも彼岸までと言いまして、はい、本当に暑い日があったり、また今日みたいに朝寒かったり、はい、いろいろまたストーブが行ったりね、
いますね、はい、そうですね、
そんないろんな時なんですけどもね、
はい、
先ほど来る時向こう側 の、 桜見ましたら、ちらほら咲いておりました。
そうですか。
はい、ここ2日ほど暖かかったら割と咲くんじゃないかなと、楽しみに来たんですけど、
ということは週末に向けては、はい、お花見日和になるかもしれませんね。
ね、もう毎年ここ2年ですか、お花見あまりできてないし ね、
そうですね、
はい、ぜひ今年はね、はい、お花見したいと思いますけど ね、
ね、そうですね、
はい、そんなことでね、2月3月いわゆる農作業といっても、うん、先ほど言いましたように外は寒くったりすることはないんですけれども、はい、そうそう、昨年から少しずつ今やり始めたことがありまして、畑のあぜ道にね、うん、はい、いわゆる防草シート、はい、草を防ぐと防草、
文字通り防草、
はいはい、防草シート、
はい、
張り巡らしかけました。はい、まあ、それとは少し意味はちょっと違うんですけれどもね、はい、以前お話ししたかもしれませんけども、うん、この2月3月ぐらいから、はい、要は田んぼのあぜ焼きっていうのをね、
はい
はい、されてるんです。で、ちょっと記事にも載ってて、あぜ焼きから山に火が入ったとかね。
そうですね、周りにね、
今年ね、乾燥が大きかったですのでね、
そうですね、長く続いてますね、
はいはい、そういうようなことであぜ焼き、されたりしてるんですけどね、これはあぜのいわゆる雑草の根を絶やしたり、
うん、はい、
虫ね、悪い虫がいてるんですけど、その卵とかなんかもそれで火をつけてやっつけてしまうようなことなんですけど、目的ですね、
はい、
これはやっぱり農閑期にしないと、はい、いけないので、あぜ焼きっていうのがあるんですけれどもね、はい、このあぜ焼くときはいわゆるその数人でお出でして、うん、もちろんこの消防署にも届けないとこの頃はいけないです、
はいはい、
で終わったらあぜ焼き済みましたという消防署にも届けるというふうなことが大体決まりになっているので、
はい、
まあどこの火事を出さないように、うそういうようなことをね、農業しているものとしてもね、知っておかないといけないというようなことになってるんですけどね、ところがね、私はもう日があぜ焼きなんてしたことないんです。怖いですのでね、
そうなんですね、
もちろん家族主人がいても怖いからしないんですけどもね、そういう意味で我が家はあぜ焼きはしたことはないんですけども、はい、なんですか、畑や田んぼのあぜっていうのはね、掘ってたらもう草がいっぱい伸びまして、
ね、力強いですからね。
そうです、1年かけてその田植えの間からかけて大体4回ぐらい同じとこを草刈らないといけないんです。
そうですか。
で、草刈って集めて積んだり、あとちょっとずつ燃やしたりとか、そういう作業があるんです。畑の中とか田んぼの稲の他にそういう農作業がね、とても厄介なんですけども、
地道だけどもそれをしないと、はい、稲に影響が出てくると。
そうです、その雑草の中にいる虫が 稲の中に入ったり、
そうかそうか、
はい、で稲がその虫がついてしまうとかね、そういうようなこともあるんですけども、なんていうのも、ね、年齢とともにね、草刈りも大変になってきました。
ですよ、大変な作業ですね。
で、なんとかしてね、この足腰も傷んでくるから、楽にというか、はい、する方法はないかなというふうに、探ってたら、ちょっと、他の見ても、時々されてるんですけど、田んぼのあぜとか、会社のあぜ際に、黒いとかグリーンとかの、いわゆるナイロン系のシートを貼ってあるんです。
あれは。見覚えありますね、確かに。
そうです
か。シートね。
はい。いわゆる草生えないようにされてるんですけど、これをするのは、この寒い時期でないとダメなんです。
そう。
もう草が出かけてから したら草は元気ですのでね、せっかくシートをしても押し上げてくるんです。
すごいですね、はい、
だからこの1月2月の眠っている時期にやって、はい、あ、出られないぞという感じでね、するんですけどね。
要するに光を遮断するってことになるんですかね、
はい、そうですね。それと、寒い時でないとできないので、自分も出るのも寒いですし、
はい、
けれども、
ね、
はい、そういうことを2人で主人でやってるんですけどね、
はい、
なかなかこれ我が家のこれ昨年、
あ、今日写真で撮ってきて
くださってます、はい、昨年した分はね割とピチッと長い汗だったので、
はいはい、
ピチッといくんです。
そうですね、はいはい、
これね、ずっとシート敷くんですけど、そうですね、1メートル置きぐらいにピンを打っていかないと、
はい、
その飛ばないようにシートがね、ピンを打って両裾と両側と真ん中とピンを打っていくんですけれども、でピンの間から時々草も出てきますけど、それは取ったらいいんですけど、これはうまくいった例で、今年をした分がね、
ぐっと幅広くなってますね。
そう、これ斜めなんです。
あ、斜めの、森目になってますか、
はい、斜めのところをね、なかなか大変なのと、はい、それとちょっと遅かったらね、持ち上げてきまして、草の方が強くて、
はい、
ぐっと持ち上げてきたんです。
も
うだけど、頑張って今年これでちょっと一応しようと思うんですけどもそれと家の中庭なんですけど、
はい、
中庭も草引き大変だったので、
はい、
家の中庭、これはねちょっと高いめの分厚めのシートが売ってるんです。
またいろんな種類があるんですか。
いろいろ種類あるんです。でこの田んぼの汗に敷くのは大体3年から5年持つというふうに書いてある、はい、でこの分厚いめのは割と7、8年を持つと、
そのぐらい、
はい、だからこの歩くところとかね、ちょっと何も植えてないところに敷くと、その分草を引かなくていいので、
労力を、随分楽ですね、はい、そうですね、
そう、労力を使わなくて、いわゆる労力と体力と時間を考えるとね、
そうですね、
少しでも無理のない生活をしようということで、
上手に付き合っていくという、ね、
はい、結構このシート代も高いんですけれども、
そうでしょうね、
何年かというのと、これもし怪我して病院行ったらそれどころじゃないなとかね、いろいろ話、
そうなりますね、はい、確かにね、
はい、だからこの防草シートを敷き始めて、草刈りが少し楽になりました。
そうですか、
はいはい、そんなことでね、ちょっとこういうことを春1、2月の時期にやりました、
はい、
はい、それが寒い時期にあった農作業なんですけどもね、はい、でもう一つ春のお話ということで、フキノトウが出てきました ね、
そうなんですね、
今年ね割とたくさん出ました。
あ、そうですか、
はい、はい、もうこれちょっと大きいですけど取りまして、
はい、
湯がいて、あれですね、いつも我が家はお醤油とお酒とみりんとで炊いて、
はい、
煮びたしみたいにして置いておくんです。
はい、ちょっとほろ苦いのが春のお野菜ですね、はい、
そうですね、ふき味噌を作られる方もありますね。
伺ったことありますね、
はい、これはね、でもこれすごくなんていうんですか、毒気もあるんですね。
あ、はい、そうなんですか、
はい、だからきついっていうのか、
はいはいはい、
だからそれなんていうんですか、気をつけて
食べ過ぎないようにしないといけない、
はい、そういうことです。悪も強いし、
あ、そうですね、春のお野菜、はい、悪強いですね。
そうです、はい、それからヨモギですね、
はい、
もう今も
ヨモギも
いっぱい出てます、 これは本当に重宝しまして、我が家では、この若い今ちょうど出たての頃が一番柔らかくて使いやすくて、
裏が白いんですね、割とね、
はい、そうですそうです、でこれも取りまして、これもねちょっとアクが強いので、はい、いわゆる重曹っていうんですか、炭酸と言いますけど、それでさっと湯がいて、
さっきの拭きもそうですか、
拭きもそうです、
湯がくとき
拭きの音もそうです、そうですね、これの拭きの糖のが出た後の拭きもそうですけども、はい、アクが強いので
もう爪が真っ黒になりますよね、はい、
みんな大体重曹で湯がいてから使うと、はい、でこのよもぎは、いわゆる若い頃に取っておいて、ちょっとさっとその重曹で湯がいたやつを、冷凍しておくんです。そしたら1年例えば草餅をするときとか、はいはい、草団子をするときに出してきて、一緒にお餅つきでついたり、
そうなんですね、
はい、それに使います。
あ、じゃあ軽く茹でたものを小分けにしてですか。
はい、はい、小分けにちょうどボウル状にピンポン玉状にして、はいはい、冷凍室に入れておきます。
それはいいですね、
はい、それとよもぎのお茶もしたり、
お茶、
はい、乾燥させてするんです。これは、広げて、はい、それからパサパサっていうんですか、
湯がいたものを、
湯がか生のものを、
積んできたものを広げて、は
い、
積んできたものを
きれいに洗って、はい、ちょっとほこりとかね、なんか花粉とか飛んできたらいけないので、それと中の良いのはそういうお茶にして、外場のちょっと大きめのは、はい、お風呂に、乾燥したものをお風呂に入れるんです。
あらあらあら、
はい、いわゆる温泉の元ではないですけども、あれの代わりに
美味しい匂いがして
るそうですね、汗もかなんかにいいというふうに言われてますけど、桃の葉っぱもそうでしたか、
聞いたことありますね、
はいはい、なんかそういうふうにして、使ったりしますね、はい、それからつくしもねちょこちょこ出てました。
そうなんですか、
はい、でもつくしまだ今年取りには行ってないんです、はい、もうなかなかこれは手間がかかるもので、
そうですね、
はい、袴を取らないといけないし、この頭のこのなんていうんですか、花粉というんですか、
この上のところが筆のとこですか、
はい、はい、いいという人と、これは毒やでという人と、
あまり食べない方が
いい、いろいろがあるんですけども、これは花粉症に効くんやという人もあるし、まあるんですけど、大体我が家はこの、足のとこというんですか、はい、だけいわゆる先ほど言った炭酸で湯がいて、お酒とみりんと醤油とで、これはちょっと行ってからですね、油でちょっと行ってから炊いたりして、はい、食べたりするんですけども、そんなことで、あれですけど、椎茸もね、
できてますね、
はい、今年はね、ちょっと遅いのと出来が悪いです。
なぜですか。
寒かったんじゃないかなと思うんですけどもね。
これは外の軒かどっかに置いてらっしゃるんですよね、はい、
立てかけて、ちょっと日陰っていうんですか、そのうちは山の中に木々の下に立てかけて置いていらっしゃるところもあるんですが、これも重宝しまして、いわゆる乾燥させて、それも冷凍しておくと、
干し椎茸ですか、
はい、
おー美味しそう。
で本当は太陽にね当てて、もう一度出したら太陽に当ててるとビタミン D があるとかね、
はい、
いうふうに聞いてますけども、こうして春の野菜、いろんな野草もこまめに取っておくと、まあ、一年中何かの時にちょっと変わったものが食べられるので、はい、使ったりします。はい、
じゃあさっきちょっと椎茸は小さく出来が悪いとおっしゃったけど、他のものは割と順調に。
そうでしたね、そう、まだわらびとかまだ、ね、
これからか、
これからです。タラの芽もこれからですね。
そうですね、
はい、一番出てるのが、まあ、この一番がこの
吹きの塔
ですね。つくしに、よもぎ、今はちょっと食べませんけれど、はい、いろんな野草、セリとかね、昔はセリを摘んで、お雛様の、お寿司の具にね、今のようにキュウリがこの時期にないでしょ、
ね、そうですね、
ほうれん草もまだ植えてなかったらないですし、
はい、
セリをよう摘んで、
緑の、
はい、それをお寿司の 具に巻いて、おひな様にお供えしたのを覚えてます、
あ、そうですか、
はい、セリは出てましたね。
あ、なるほどね、
はい、他春の七草ではないですけども、セリナズナでしょ、五行を運べる、時の座、鈴ナスズシロとか、はい、セリとナズナも食べられるそうですけど、まだ食べたことはないですけどなんか自分で植えられるものがあるから、あまり野草をね食べるとなった、まあ吹き尽くしセリぐらいですね、はい、タンポポもタンポポ茶がいいとかね、
はい、聞きますね、
聞きますね、
そうですね、うん、
でも今ねタンポポは外来種が多くて、
はいはい、
一年中咲いてるんです。
あ、一年中ですか、
はい、一年中タンポポ咲いてます。蜜になった花です、よくわかります、
はい、
日本のタンポポは割とわっとこの隙間があって花に、
はい、
ちょっとまあちょっと痩せてるなというような感じのが日本のタンポポ、
はい、
で外国のタンポポは、外国って言ったらいけないんでしょうか、
外来種は
外来種はもう蜜になった花で、
もういわゆる黄色という色をしてますか。
そうです、
あ、そう、
もうずっと咲いてます、強いんでしょうね、根っこがね、そのタンポポの葉っぱも、なんか祝いで食べられるという話も聞いたのと、それと根っこが、タンポポの根っこが良いというふうに聞いたこともありますが、
そうなんですか、
やったことはありません、はい、そんなぐらいなことで、一応春のお話として、
ありがとうございます、はい、防草シートとそれから春のお野菜のお話、前半で伺って、はい、後半はこの時期の農作業ということ で、はい、
でね、
じゃあじっくりご教えてください、はい、じゃあ一曲聞いていきましょう、三田暮らし歳時記、この時間は西国霊場火災の提供でお送りしています。では今日もお越しいただいてます勝本徳子さんに、後半の方はこの時期の農作業、今日はジャガイモというふうに伺いました。
ジャガイモのお話をしたいと思
います
。
よろしくお願いします、はい、
ジャガイモの前にちょっと玉ねぎも今ちょうど出てるんですけども、はい、今年は意外と病気をしなくて、ベト病とかね、
以前ちょっとおっしゃってましたね、
はい、カビが飛ぶんですね、あれは。だからお隣がその病気になったらもうその
風に乗ってきますか、
はい、乗ってきえるんですけど、今年は割とね、
はい、
順調よく、
あら、よかったですね、
はい、早生の玉ねぎは結構大きくなりました。4月の中ぐらいにはもう取れるというふうに、
そうですか、
はい、割と早く見えたので、
ソフトボールぐらいの大きさですか。
割とね、そうですね、ソフトボールちょっと小さいかもしれません。早生はね、ちょっと柔らかいんですけども、
あ、そうか、そうか、はい、新玉ねぎですかね。
そうです、
いわゆる
貯蔵には効かないんです。
あ、
はい、貯蔵に
水分が多いから、
は
い、
貯蔵するのはあと中期か後期に出てくる玉ねぎなんですけど、それは割と元気に育ってます。
あ
とそれからちょうどお彼岸の頃には植えるジャガイモの話なんですけども、はい、でこれはどちらのどこの家もジャガイモはね、自分のところで植えられるんです。で種芋というのが大事で、昔かって、私の小さい頃は私の実家なんかでは前の取れたジャガイモの種を使ったりしてね、うん、はい、してたんですけどね、自分のところで取れた種っていうのはやっぱりね、いる中に入る玉ね、ジャガイモが小さいんです。種用に作られた種っていうのはやっぱりしっかりと中に栄養分があるんですね、
だから
時々玉ねぎやジャガイモ売り場にこれは種になりませんとかいうふうに書いてあるのがあるんです、
はいはい、
それと玉ねぎジャガイモ売り場に、うん、種売り場にこれは食用ではありませんというふうに書いてあります。
なるほど、
はい、
だからということはその栄養がたっぷりあるのは食べてはあんまり美味しくないんですか。
そうだと思いますね、食べたくないですけども、
少しじゃあ逆に割高とか、
はい、種は高いです、
やっぱり。あ、そうなんですね、
はいはい、それと売ってある食用のやつは、はい、あまり大きくならない、
それを植えても大きくならないと、
はい、というようなことを書いてある
じゃあしっかりちゃんとそれを見極めて、
そうですね、
はい、家庭菜園皆さんされますからね、
はい、そうですね、うん、これは昔からも彼岸の頃までには植えましょうという。
あ、そうなんですね、
はい、あまり早く植えると、はい、田んぼの中で畑の中で腐ってしまう、土がまだいてているし、腐ってしまうし、ちょうど我が家はねいつもだいたい お彼岸によってちょっと早くて3月の15日ぐらい、うん、中ぐらいに植えるというふうに決めてるんですけども、いわゆる2種類植えまして、はい、メークインと言いまして、ちょっと長めのやつですね、はい、それから北あかりと言いまして、はい、男爵系なんです。丸っこい男爵系で、
はい、ホクホクした感じですね、
はい、目のところがちょっと赤くなったものを植えるんですけどね、はい、ちょうど種芋を買うのもね、早くからホームセンターなんか売ってるんですけども、あまり早く買うと我が家の、まあ、納屋かなんかに置いてたらね、サンダは寒いので、いててしまって腐ってしまうことがあるんです、
はい、そうですか。
だからあんまり慌てて買うのはもう得策ではなくて、ちょうどちょっと3月の15日に植える、はい、だから3月の初めぐらいに買うのが、はい、なくなってしまうこともあるんですけども、それもまあ駆け引きで、買うんですけれども、でその種を買ったら、それをね、いわゆると割と低い温度で強い光に当てて、芽を伸ばしづらくする方法で、前もお話ししたことがありますが、翼光育芽、光を浴びて芽を育てる翼光育芽っていう方法があるんです。でこの方法をしますとね、芽はお日様に当たってちょっと寒いですから伸びんとこうとするんです、
はい、
そうすると中で強い芽ができるんです、芋の中でね、
我慢強いのができるんですか
そうすることによって、お互いこの芽の出る時期がまあ揃いまして、
はい、
で株あたりの一つ株あたりのいわゆる軸係数がね、芽が増えたり芋の数が増えたり、で芋を養う葉っぱって大事なんです。あれは、適当に生えてると思うんですけど、
葉っぱも大事で、役割があるんですね、
はい、葉っぱも増えて、それと病気に強くて、でんぷんが多く含んだじゃがいもができるので、このやり方はこれを私教えていただいてからずっとしてるんですけれども、
そうですか、
はい、軸が太いです。芽が出てきた軸が、何本か出るんですけれども、全部出さないで、全部一応は出しますけども、2本仕立てにするんです。あとはハサミで切るんですけども、
そうなんですか、
はい、太そうなんを2本残して、 あとは切ってしまうんですけどね、で切る、ちょっとその前の話なんですけども、植え付けるお芋さんの種芋はだいたい一辺が30グラムぐらい、あんまり大きなお芋さんでしたら半分に切る、はい、ということなんですね。でこれもね、切り方がありましてね、
今日写真撮ってきてくださいました、
は
い、
縦半分に切ります。
縦長に、
縦長
ちょっと楕円形に断面がなるように、
そうです、男爵形でも縦なんです、
縦長に、はい、
でじゃがいもには頭、芽とこのネットがあり、芽とネットがありまして、この丸いの輪切りにすると、
はい、
片っぽが出ないんです。
そっか、芽だけ、根だけになってしまうから、
はい、
そうそう
そう、だから必ず縦に切ると、割と筋がシュッとね、じゃがいも
ありますね、じゃがいもには、
はいはい、でよく見たらね、あ、これ根やわっていうのが分かります、
そうなんですか、
はい、売ってるじゃがいもも分かります。またちょっと見ていただいたらいいと思いますけど、はい、根っこと頭とがあって、頭頂部を出すようにする、
はい、逆さまにしたためですね
そうです。でこれを、まあ、一応大きかった、だいたい30グラムぐらいの大きさにして、これを縦に切りまして、でこの切り口ね、
はい、
昔はこの火を燃やした灰、灰なんかをこの切り口、水分が結構
ありますね、
はい、だからこの切り口に灰なんかをこうつけてるんです、つけて、今このシリカっていうちょっと石灰系の粉が、
はい、
茶色い粉ですけれども、そういう粉をこの、切った面にこうつけまして、植えるときに植えるんですけども、
それはなぜつけるんですか、あ、水分が多かったら
腐りやすいんです。
そっか、
はい、このまま直接土につけると、いわゆる、まあ、土の、まあ、バイ菌というんですか、そういう菌があって って、これをから守るためにこの灰とかこのいわゆるシリカっていう石灰系のものをつけると、ね、はい、割と結果部がないというか、時々植えてても芽が全然出てこへんのがあって、掘ってみたら中腐ってたというのがあるんです。だからそういうふうなこともこの一つの方法なんですけれども、はい、それを植えるときにまずね、穴をね、だいたいそうですね、50センチぐらいでしょうか、この穴をずっと深く開けていって、ここの下に
深さが50センチ、はい、すごいですね。
深さじゃない、横幅です。
横幅、はい、はい、
深さ30センチぐらいかな。
でも結構掘りますね、
は
い、
まずはその堆肥と化学肥料をそこの底に入れるんです、
はい、
でゴソッと混ぜて土を着せていきます。でその土を着せた上に先ほどのシリカというか、それを塗ったものを、はい、塗った面を下にして、
はいはいはい、
上の方に塗った、灰とか、
あ、両面塗らなくてもいいんですか？片方だけでいいんですね、塗るのは。
そうです、はい、皮の方は塗らなくていいんです、はい、この切り口だけ、
あ、そうかそうか、
切り口だけそれをつけて、はい、切り口の方を下にペタンとして、はい、それをしたらまた土を上を着せまして、はい、そして最後にこの黒マルチを敷くんです。
お
ー、はい、黒マルチしたらどこに植えたか分からへんようになる、
そうですね、
困るんじゃないと思うんですが、はい、これが本当に不思議なことに、芽が出てきたらね、この黒マルチをグッと押し上げるんです。
強い、これもやっぱりすごいですね、はい、
で押し上げたところ、とでも大体、はい、50センチぐらい開けてるから、あ、この辺やな、この辺やなって分かります。だからそこをね、クッと押し上げてきたところ、ハサミかカッターナイフでスッと切ると、中から芽がちゃんと出てきております。
かわいいですね、
はい、それで、まあ、たくさん出るやつもあるんです、はい、5つか6つも出るとき、その時にある程度伸ばして、あ、この子が丈夫じゃなという子を2本仕立て
にして
、その時の話です、
はい、
で他のは申し訳ないけど、うん、手でちぎるとね、うん、芋が揺らぐので、
あ、
せっかく、はい、なんていうんですか、落ち着いてるから、ハサミでずっと切っていくんですけども、そして土をちょっと寄せて、軸をしっかりと刺すようにするんです。はい、そういうふうにして次々出てくるんですけども、中には全然出てきてくれへん、もありますけども、まあ、大概、この横行育芽という方法をしますと、
はい、
軸の太いね、結構丈夫な、なんていうんですか、軸は出てきます。それと最初出てきた時は本当にね、白というか黄色というか、火に当たってないから色中の露光です。
はいはい、もやしのような色ですか。
そうです。ところがね、はい、この青を切って出して、うん、次の日見に行ったらもう緑になってます。だから太陽の光ってすごいなと、
ね、
はい、思って、それを大きくします。だいたいジャガイモはね、最初にこの元肥をやってるので、あまり多い肥はしなくても、
はい、
その一回最初にやった感じでもう、
十分ですか。
十分です。はい、そういうふうなやり方で、あるんですけど、もういろいろジャガイモの話しかけたらいろいろあるんですけども、もう次の4月以降のことはまたそれからお話ししたいと思います。
はい、
忘れてしまいそうなので、はい、そういうことを今ちょうどこのマルチ、黒マルチをかけて、何にも植えてないような感じで、はい、終わりしてますけども、
その中には眠ってるということですね。
そうです、そうです、そういうことです。
おとといか先ほど霜注意報なども出たりしてましたけど、
はい、
そういう時期でもこの黒マルチされてたら安心です。
安心です。土は割と着せておられる、全然黒マルチされてないお家あるんですけど、
はい、
今のところ土着せてたら割と大丈夫なんですけども、もう芽が出てたら、時々4月に入ってね、まだ霜が降りるときはあるんです。
中には
いわゆる5月のね、中の初めの頃までは
油断できないですね。
その時にちょっと枯れるんですけども、うん、黒くなるんですけども、じゃがいもは強くて、脇からまた芽が出てきて、
はい、
はい、ちょっと遅れますけど結構伸びますので、霜が当たっても大丈夫です、
そうですか、
はい、そんなことでね、一応その農作業のじゃがいも植えや、この今年あれしたんですけども、この村行事もいろいろ、このちょうど3月、
そうですね、
いろんな交代の時期で、
本当ですね、
はい、あったんですけど、この3月の村行事で主なのは、いわゆる春のお墓のお彼岸のお掃除なんです。
あ、そっか、
はい、でいわゆる私の村は共同墓なので、
はい、
個人の自分のお墓をする前にお墓の日にちを決めて、お墓の途中上り坂とか、垣根の周りとか、まずそれを皆さんでしましょうということで、それをして、それから自分のところのお墓掃除をして、それをだいたい彼岸の入りの前にするんです。今年は18か彼岸の入りの前でしたか、だからそれまでにお掃除だけをして、他のよそへ出た方も帰ってこられますのでね、できるだけお彼岸の間にきれいにしておきましょうということで、それはするんですね。それから3月の終わり、この間土曜日にあったんですけれども、地区の集会がありまして、新しい区長さんとか、いわゆる、その他の役割さんがもう一新されて、新しい、取り組みでこの1年をまたね、村のために、ほとんどボランティアですけどね、
そうですね、
はい、やっていく甲斐がありまして、いよいよこの4月もスタートなんですけどね、はい、なかなかね、高齢者が増えまして、役が何回も回ってきたりね、
はいはい、
大変なことがあるんですけれども、今年はね、嬉しいことに新しい会員さんが、会員さんというか息子さんです、
はい、
がお一人二人来られてたということで、
そうですか、はい、世代交代がちょっとずつ、
はい、嬉しいことですね、
やっぱりこの新年度を迎える準備っていうのはもう毎年毎年ですけども、
はいはい、
そこで新しい方々が受け持ってくださるっていうのは、なんか希望がまた出てきます ね、
そうですね、はい、なかなか役員さんになると会計系の計算とかね、いろいろ大変だと思いますけど、みんな協力して、村をもう盛り上げて ね、
そうですね、
行くことになるんで、仲良くね、ことになるんですけども、
だからこう本当にさっきおっしゃったように、皆さんがそれぞれに年を重ねてこられてるので、はい、昔だったらそのお家の中で世代交代があったけど、はい、今は皆さん外に行かれてるので、そのままの方もやっぱりね、
はい、
多くなってきてるので、
そうですね、
だから上手に行事と伝統行事をうまくこう、はい、その中からどうやっていけばあまり負担がないか、
はい、
でも続けていきましょうってことで、はい、皆さんやってらっしゃるんですね、
はい、だから、
ね、
簡素化したらもう随分あります。
あ、そうですか、
はい、それはそれで私いいと思うんです。もうできるような形で、その時にできる人たちが ね、
そうですね、
できる形で細々とでもこういうことを、していこうということでね、線なんじゃなくてしていこうという、
そうですね、それがまたコミュニケーションであったり、
そうですね、
皆さんのこう、極端な言い方すると安否確認にもなるし、はい、という、
そう
ことにも、ね、はい、なるんですよね、
はい、女の人というのは話すると割とね、元気になってね、
そうです、
家でずっといろんなことを抱えてたらね、やっぱりね、大変ですね、
うつうつとしてしまいますからね、
そうです、同じ地域で今どうしてるとか何植えたとかね、はい、たわいない話ですけど、
世間話が一番健康の源と聞いてます、
そうですね、そういうことでね、3月いよいよ4月スタートなんですけどね、
そうですね、
はい、
そしてこの番組も、今までは奇数月にお話しいただいてましたが、はい、来年度新年度からは偶数月にお話しいただくということで、はい、今回に限って来月と2ヶ月続けてのお話になりますけども、はい、次回もよろしくお願いいたします、はい、
そしたらジャガイモの続きの話を、
そうですね、はい、ぜひ楽しみにしております、はい、ありがとうございました、はい、この時間おなじみの勝本徳子さんにお話をいただきました。4月にも最終火曜日お届けしていきます、はい、ぜひお聞きください。三田暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けば小野の松風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。